皆さんこんにちは、ラウンドナップウェブコンサルティングの中山です。それでは本日も会社と経営者を強くする実践ウェブ活用ポッドキャストを始めていきたいと思いますので、ぜひとも最後までお聞きいただければと思います。はい、なんだかすごい風ですね、花粉が飛びそうですが、こちら、埼玉県南部は畑が多いので砂ぼこりがすごいですね。もう明日はきっと洗車場がいっぱいになるんじゃないかなと思うんですが、洗車で洗ってもですね、また砂が飛んでくるんでなかなか厳しい環境ではありますね。はい、そして声が、私も花粉症なんで非常に厳しい状態になっておりますけれども、何卒ご容赦いただければと思います。はい、それでは雑談さておきやっていきましょう。今回はこれはそうですね、データの利活用というところについてやっていきたいと思います。でデータの、利活用、利用活用で利活用ですけれどもっていうと、なんか難しい話があるな、自分には関係ないかもしれないなと思ってしまう中小企業の、方々もいらっしゃるんじゃないかと思うんですが、今回はそれを払拭したいというのが一つと、その上でこのあたりを押さえておいた方がいいんじゃないかなっていう内容をお送りできればと思います。はい、で、まずはデータ1ですね。 AI とかが2年前ぐらいですかね、ぐらいから一緒にデータサイエンティストとか、そういうふうにデータをたくさんをうまく、コントロールして、何らかの問題の解決を行う人というような意味でのデータサイエンティストっていう名前が出てきて、国の後押しなんかもあって、話題になったんですけど、それを結構ですね、それが出てきた時にデータサイエンティストの存在っていうのは、確実にこれから必要、どんどん需要増えていくので、もちろん必要なんですよね。確か学習指導要領かなんかでも、その統計のことをもっとちゃんとやるようになるんじゃないですかね。それすごい素晴らしいことで、怪しいデータに騙されなくなったりとか、そのデータを元にして判断できるようになるっていうのは、すごい人間にとって、重要な能力だと思いますので、それはもちろんいいんですけれども、ただその言葉が出てきたことによって結構萎縮してしまうというか、そういう人材がいないとデータの活用っていうのはできないんじゃないかなっていうようなことを思ってしまう、特に中小企業の、方々が多いなというふうに思ったんですよね。なのでちょっとそれを今回払拭できればなと思っています。で、私もそんなガチガチのデータを見るような会社さんに入っていくことは、会社規模的になくて、基本的に中小企業の皆さんを、サポートするっていう理念のもとやっているんで、ほぼ大企業さんの案件って時々研修やるとか、そういう感じのことが多いんで、ちょっとまた聞きみたいなところはあるんですけど、やっぱり大きいところであるとそういう部署があって、データを元にして、いろんな意思決定のね、助けになるような、資料を作ったりとか、プロアクティブなことをしていたりするようですね。で、じゃあ、それに対して中小企業はじゃあ、もっと一般的に、例えばツールもよく高いものがね、高いとか使い方が難しいものみたいなのが、あったりするわけなんですけども、そういうのがもっといわゆる降りてくるのを待つしかないのかなといったような声もあったり、そういうんじゃなくてうちはね、何でしょうね、経験と勘でしばらくやっていけばいいかなみたいなところもあると思います。で、とはいってもやっぱりデータはちゃんと扱わないと損だなと思うんで、まず皆さんに知っていただきたいのは、別に専門的な、ツールとか専門的なデータ、それからデータもきれいに揃った何かこうね、なんか一回でもデータベースにドワーッと入っているような、そういうデータがなくってもデータの利活用の第一歩は踏み出せるんだよっていうところを、ぜひ押さえていただければと思います。どういうことかというと、これ結構やっぱこういう方多いんですけれども、極論言ったらこういう考え方持ってください。自分たちと、みんなで知っておいた方がいいことについて、まずはまとめていこうと。はい、でそれを まあ、当然顧客単位とか案件単位とかいろんな単位があると思うんで、実際に使うシチュエーションに合わせて、すぐに見られるようにしよう、はい、これがデータ活用の第一歩だと思ってください。でもちろんこれは個人情報とかいろいろ配慮すべきことはあるので、いろいろなんだそういうそこの設計管理はまあ既存のねありものツールを使うか、そこだけサポートしてもらった方がいいかもしれませんけど、基本的にはそうです、全然難しく考えないで OK なんですね。例えば、昔なんだったかな、ハーバードビジネスレビューかなんか、結構前だな、あれ10年以上前か分かんないですけども、かなんかで、東京ガスか大阪ガスか、すいませんちょっとパッと出てこないんですけども、さんが、まあ、データの利活用するっていう話の記事かなんかを寄稿されていて、まあ、そこで私が なるほど、まあ、そうだよなっていうふうに思ったのが、そこでね、いかにもね、まあ、インフラ企業ですからね、なんかデータいっぱい使ってそうな印象があるじゃないですか。でも実際は全然そういうことはなくて、データ自体も全然取れてない、あとはデータも、まあ、実際それをねデータを揃えていた後もなかなか使ってもらえない、現場の人とうまくそれが合わないみたいなことをクリアして導入して、まあ、使えるようになっていったらしいんですよ。でその時に行ったのがやっぱり、実際に修理とかがね多いらしいと、給湯器とか栄光上図が当時あったのかな、ちょっとそこまでは覚えてないですけれどもごめんなさい、何か美しいですねデータソリューションをですねパパパってやって、ね、次はここだみたいなとかですね、この部品はもういらんとかやっていたわけではなくて、最初はもうこのお客さん前何聞いてきたとか、周囲の遍歴が型番とかですね、それからまあどういう人かどういう立地か、それから前 どこが壊れたかみたいなところ、それをデータベース化する、データベース化するというか、本当にまあお客さんの番号を入れたらそれが見られるようにするっていう修理履歴ですよね。まあ今となってはそんなん結構当たり前じゃんって思うかもしれませんけど、確かその事例って結構前で、その記事読んだのが多分私が10年ぐらい、前、で さらにそこから前の話だったと思うんで、まあ、結構前、まあ、そのぐらいの時代にやっていたと考えるとそれはすごいんですけどね、まずそこから始めて、そこでみんなで共有したいことをみんなで調べられるようにしよう。でその時に目的が大事で、ここが大事なんですけども、ただ単に情報をいっぱいボンボンボンと突っ込んでいったら何か生まれるかっていうと何もできないんですね。でこれが結構、まあ、ありがちだなと思っていて、このデータも得たら何かできるんじゃないか、特に今 AI なんで何か示唆が得られるんじゃないかみたいな形で、まあ、いろんなものをどんどんどんどん入れていくということを、して、行っても何も分かんないわけですね。でそれはまあいろんな理由があって、それ後でいくつか出します、いくつかっていうかは、また触れますけれども、やっぱりこう現場として何を解決したいのかっていうのが定まっていないと、どんなデータをそこに入れたらいいかわからないわけなんです。項目数が多ければ見づらいですし、なんだ画面設計もしづらくなりますし、あとはまあ探すのも大変になりますし、データ集めるのも大変になりますよね。でその場合、例えば今の話であれば、まあ、給湯器直すっていうところのクレームが多かったわけです。何のクレームかっていうと、直らないとかではなくって、インフラ商売なので、例えばまあ皆さんも経験あると思うんですよ。その壊れたって言ってですね、呼んだらですね、そこでチェックをして、じゃあ部品とかがあるか確認をして、もう一回後で後日来ますみたいなので、後日がなんかね翌日とかではなくて1週間とか2週間とかですね先っていうことってあるじゃないですか。もう私もありましたね、ご給湯がちょっとやばくなった時に、はい、もう結構絶望ですよね。だ特に給湯器なんてお湯出なくなっちゃいますから、まあ特に冬だったらお台所仕事なんかやってる 人にとっては、まあ、相当のダメージなわけで、だったら事前にそのお客さんが何使ってんのかが分かって、まあ、過去どの辺で問題があったことが分かった、あるいはもうお問い合わせの履歴とか、これすら共有されてなかったっていうことだったと だ記憶してるんで、が分かれば、じゃあ事前に必要そうなものの部品のリストアップをしておいていけば、そこで、即座に、まあ一回部品問いに戻りますぐらいでやれるんじゃないのかとか、あとはもう部品ある程度持って、まあ大体修理屋さんってね、積んでますからね、はい、その中の入りくりをさせて、まあそこに在庫管理とか絡んできますけれども、させることで1回で済ませていけるんじゃないかっていうことで、まあそういうクレームを減らす、まあ言い方を変えれば1回で済ませられるようにするという目的の上で、必要なデータって何ですかねっていうヒアリングをして、で集めていったら、まあ結構それだけでいいものができたよっていうようなことが、まああったそうなんですね。はい。でそれぐらい皆さんももっとリラックスして考えていいと、みんなで共有したいものをとにかくちゃんと集めましょうと、そこから始めるだけで十分だって考えて、ください。じゃあそれどこに入れるんだって言ったら、最初からじゃあデータベースのツールだとかなんとかツールだっていうふうにしなくてもよくて、もちろんこれセキュリティ面とか、ね、個人情報も入ってきますから、そこは考慮する必要はありますけれども、もう極論、例えばスプレッドシートとかですね、権限管理をしたスプレッドシートとかでも、スタート地点としては全く問題ないと思うんですよね。まあ、あるいはその、まあ、会社名出すとあれなんですけども、まあ、グループウェア系の会社さんで、便利なとこもあるじゃないですか。まあ、そういったところに突っ込んで入れておくっていうのでも全然ありだと思うんですね。皆さんはぜひこうデータ利活用、すごい重いイメージあると思うんですけども、それぐらい気楽な感じでまず第一歩を踏み出してみるといいですと。で、使っていくにつれて、これいらん、こういうのもあったらいいんじゃないか、それから今後はこういうデータも取っておいた方がいいんじゃないかっていうことが、使い始めてやっと分かってくるんですね。で、まあよくじゃないな、ホームページにも書いてますけど、まあ一歩前に進んだら新しい景色がそこに広がっているので、一歩進まないとその次にどうしたらいいのかとかって分かんないんですね。はい。山登っていて、一歩二歩三歩っていて、一歩乗り越えたら見える景色っていうのがあって、その見える景色を見ないと次の適切なステップで決められないことが、まあ、ほとんどだと思います。でそれを登らずに下から見上げてですね、あそこはこう行ってこう開いてって言ったところで、まあ実際行ってみたら全然事情が違ったみたいなことってあるわけじゃないですかね。まあそういうことがあるので、まず前に進みましょうっていうことを皆さんにぜひやっていただければと思います。はい。でもう一つ、今回お伝えしたいなと思っているのが、どうしても分析っていうことをやろうとすると、まあ、今のデータを集める、それからデータを分析して、そしてまあ問題が絡んでくるわけなんで、まあ問題解決ですよね。その解決の部分について、まあフォーカスしがちなんですけれども、鼻が噛みたい。ですね、実はですね、その後ろにあるもう一個のステップをちゃんと意識しておかないと、自己満足というかですね、まあよくある、現場にインパクトを与えられない解析結果みたいになってしまうんですね。でそれはまず集める、それがね、解く、そして、それをみんなに使ってもらう、ね、基本的にデータっていうのはそのデータ係さんが毎回出すものではなくて、誰しもが、必要だなと思った時に適切な権限を持った人がですよ、使えるっていう状況じゃないと意味ないと思うんですね。ね、なのでどうやったらそれを使ってもらえるか、それは2種類の観点があります。一つはシンプルに使いやすいかどうかっていう、まあ、インターフェースの問題がありますね。だからこれを最初からなんかすごい複雑なシステムで組んでしまったりとか、どっかに頼んでですね、大行な何かこう社内業務システムみたいなものを作ってしまったりすると大体しくじるんですね。まあそれはしくじるのは、今のその使い、なかなか使いやすいものにならないっていうこともありますし、スイッチングコストとかそのがかかるっていうのも、変えようと思っても変えられなかったりする、その、嫌な部分もありますし、まあ、あとはさっき言ったそのね、 一歩進んだら違う景色が広がってるっていうことを考えると、その時一番最初に設計したものが最後まで通用するとは全く、まあ、限らないというか、そんな可能性の方が限りなく低いので、はい、まあ、そういう意味で、カチッとツールをの使いやすさみたいなものはすごく意識する必要があって、それを柔軟に変えられるような形がいいわけなんですけど、まあ、そういう意味で最初は本当にルーズなツールで始めた方がいいと思うんですよね。はい。で、もう一個が、まあ、やっぱり現場の人がにどうやったら使ってもらえるんだろうっていうのを考えなきゃいけない。で、これね、データの解析とかが好きな人が陥りがちなんですけど、 いいデータ出てるし、これ使ったら絶対こういういいことがあるよっていう、そういうバリューっていうか付加価値があればみんな使ってくれると思ってしまう。でも実際そんなことはないですね。それはさっきのその今までのやり方から別のやり方にスイッチするっていう面倒くささと、そのユーザーインターフェースが使いやすいかっていう問題ももちろんあるんですけど、それ以外にも結構ですね、その職場、まあ、会社によって、使わない理由ってあるんですね。はい。それはもしかしたら人間関係かもしれないし、で実は前任の使っていた何かこうシートがあるとかね、そういうこともまあありますよ。うん。でそれを解きほぐすのも仕事だったりするわけなんですけども、あとは例えば、最近だと本当に AI を、ね、組み込むケースが多いんでこの問題発生しがちなんですけど、 AI の例えば AI だったら AI の出してくる結果ってなんでそれが出たのかっていうのを説明するのすごい難しいんですよね。はい。その例えばじゃあ計算式とか Excel の計算式とか何か外のデータなんかをもとにこれこれこうだからこうですっていうふうに口で説明できるものであればまたマシなんですけれども、例えばまあ AI ね、まあそれ以外にもその本当にビッグデータをもとにしたなんかデータセットみたいなものだと同じことが起きるんですけれども、だとなんかわからんけどこう言ってるみたいなものがどうしても出てきちゃう。でそれを解析担当者がちゃんとこれはこういう理由だからこういうのでこれが出ているんだと思われますっていうふうに、その最終的にお客さんと接する人とその先のお客さんに対して納得いく説明ができるレベル範囲のものであればいいんですけど、それがないと日本だからかな、分かんないですけども、皆さんは多分ご経験あると思うんですけど、提案しましたこれはこうですって言った時に、なんでそう言えるのっていう、そのいわゆるその説明責任みたいなものって絶対あるじゃないですか。でそれができるような、状況を用意しておいてあげないと、使いたくても使えないって言われるんですね。精度が落ちたとしても自分の中で把握できていて、これこれこうだからこれがおすすめなんですって言える方を選ぶんですね。それより、ね、精度が良くても、お客さんのところに行って、これなんでこういう数字になってんのって言われたときに、なんかシステムがそう出したんでとか、ツールがそう言ってるんでとか、天才 AI がそう言ってるんでって言っても、お客さん納得してくれないんですよ。多くの場合。はい、そうしたら、やっぱりデータを利活用するっていうところのあの業務の範囲の中で、どうしても調べて解くっていうところで終わっちゃうんですけど、調べて解いて定着させる、使ってもらうっていうところまで含めて全体を考えていかないといけないんですよね。うん。だから場合によってはあんまりその精度は多少犠牲になっても、まずはその持っていく人が説明しやすいものにしていこうとかっていうのは全然ありで、はい、それまでよりマシ、何かがマシになってれば、何かが良くなってれば全然それでいいんですね。はい。そこをですね、ちょっと念頭に置いていただくと、まあ、よくあるなんだか出てくるけど役に立たんデータみたいなものから逃れられるので、その観点を持っていただくといいのではないかと思います。で、今はその説明責任の話に、だけしましたけれども、現場現場でいろんな要因が絶対あるんで、 はい、これはもう定式ができないです。本当なんかもう本当にいろんなものがあるので、まあ、それはもうデータによって何かをしようと思う人たちが解決すべきマターという、イメージで取り組まないと、意味がないと考えていただければと思いますし、それさえ超えていけば結構定着はねします。はい、そんな感じでですね、データ重要度というのは増しているので、でも使えないっていう企業さんね、やっぱもったいないので、まあ、今回お伝え、まあ、大きく2つのね話題をお伝えしました。1個目は難しく考える必要はない、まず共有したいって思うものを集めるところから、そしてこれの先こういうデータも取っていきたいっていうところをね、現在過去未来で考えて集めていくところから始めていけば全然大丈夫です、問題ないですというところが1つで、もう一つはですね、二つ目の方としては、解析して問題解けましたっていうことを提示するまでが終わりではないんですね、担当の方は。その先にそれを現場の人に納得してもらって、さらに GO としてインパクトのある部分まできちんとつながっていくようなところまで考えていかないと、やっているだけのアリバイ仕事みたいになってしまうので、注意してくださいというような内容になります。はい。ということでですね、まあ、なかなかデータっていうだけで、っていう風になってしまう、方もね、少なくないと思います。まあ何でしょうね、人間の今までの人生の中で言ったら、ここ数年で急激にそういったデジタルデータなり何なりの重要性っていうのは高まってきているわけなので、まあ、そういう風に考えてしまうのは仕方ないんですけど、仕方ないんだから自分たちがやったら周りと差がつけられるという風にね、考えていただいて、ぜひともデータの、第一歩ですね、踏み出して、いただければと思います。はい、それでは今回はそんな感じですね。はい、もう目は痛いわ、まあ、ね、声はガラガラだわで、どうしたらいいんですかね結構夜もね起きちゃうんですよね、腹詰まってね、これはもうどうしたらいいのか、わかりませんが、そんなことを言っていても何も解決しないので、私もデータを元に何かしていきたいと思います。はい、それではお知らせは特にありません、多分ない、です。いろいろご相談系は、ホームページの方に、空き状況とか、埋まってる場合には埋まってるって表示が出ますので、出ますので、それがなければですね、お申し込みとかご相談とか、いつでも受けたまっております。はい、それではもうすぐね3月も終わりで、いろいろ忙しい時期かと思いますが、体に無理をせず皆さんも過ごしていただければと思います。はい、それでは、最後までお聞きいただきましてありがとうございました。中小企業のウェブの力を最大限に引き出すというですね、中小企業専門のウェブコンサルタント、コンサルティング会社ラウンドナップウェブコンサルティングの中山がお送りいたしました。また次回もよろしくお願いいたします。
いかがでしたでしょうか。ご質問はいつでもフォームからお送りください。お待ちしております。